皆さんおはようございます。インターネットの皆さんもですね、おはようございます、こんにちは、こんばんは。イスラエルの皆さん見てますでしょうか。なんか時々ブログに上がるんでね一応挨拶しておきますかね。おはようございますですかね、もしかして。あ、違うかな、まだ寝てますかね。はい、ということなんですけれども、まずですね、1分動画ありますのでそちらをご覧ください。
皆さんこんにちは。今回は再臨に関してです。再臨とはイエス・キリストが再びこの世に来られることを言います。イエス・キリストは約2000年前、人類の罪の贖いのためにこの世に来られました。このイエス・キリストが最初に地上に来られたことを初臨と言います。そして聖書はイエス・キリストが国々を統治するために再び来られることを予告しています。さて、再臨は空中再臨と地上再臨の2度あります。空中再臨とはキリストが敬虚されたクリスチャンを空中まで迎えに来てくださることを言い、7年間の患難時代の真ん中に起こります。次に地上再臨ですが、7年間の患難時代の最後にキリストがエルサレムのオリーブ山に来られることを言います。地上再臨の時、キリストはオリーブ山の上に立たれます。クリスチャンもキリストに従い、キリストと共に反キリストと戦います。この戦いはキリスト軍の圧倒的な勝利となり、反キリストと偽キリストは火の池に投げ込まれ、サタンは縛られて底知れぬところに投げ込まれます。この地上再臨の後にキリストが統治される千年王国が始まり、神の国へと続きます。それではまた。
再臨ということですね。で、ですね、こういう図がいつもありますけれども、真ん中で空中再臨とね、こういうふうに、そして地上再臨とこういうふうになっています。で、これが7年間の患難時代ということなんですけれども、まあこの辺ですかね、今。そして、中東和平がきっかけとなって、そして、こういうふうに進んでいきますね。千年王国ということになりますけれども、今オリーブ山とかですね、出てきましたよね。で、オリーブ山って皆さん今チームで、皆さんチームがいて祈ってるところじゃないですかね。キリストは来られるということですけれども、なんかこう親近感といいますかね、あ、ここに来るんだなということをですね思いますけれども、ぜひですね、その再臨ということに関してね、目を覚まして私たちは備えておきましょうということですね、ぜひ、覚えておいていただきたいというふうに思います。それで、今イスラエルチームがね扱わされています。で、まあ、先週から言ったんですけれども、10月の30日から11月の11日ですよね、までチームが扱わされています。でもすでにチームはね、素晴らしいことがたくさん起こってきていますけれども、なぜ、まずですね、なぜこのチームが、まあ、11月ね、で、行くのかっていうか、私たちが新年度の歩み、この主の十字架クリスチャンセンターっていうのは、新年度の歩みが11月1日からスタートということになるんですけれども、11月、今日は5日なんでね、明けましたということなんですかね。明けました。なんか、さっきその辺で、歩いてたら、ハッピーニューイヤーって言ってる方々もいらっしゃいましたけれども、なんかね、そういう感じなんでしょうね。新年度ということですね。11月1日から。で、新年度において私たちがイスラエルからこうスタートしていくわけなんですけれども、死の十字架全体においてね、私たちはこれ意味のあるチームであるということをぜひ捉えておいていただきたいと、こういうふうに思います。で、なぜこのね、イスラエルからこうスタートしていくのかってことですけれども、私たちクリスチャンはですね、まあ、聖書に書いてありますけれども、イスラエル人、で、イスラエル人というのは2つ聖書に書かれていて、1つは、まあ、本当のね、イスラエルの民の。そしてもう1つは、私たちクリスチャン、霊的イスラエルっていうことが書かれているんですね。で、私たちは、その霊的イスラエル人として、そして、 もっと言うとその天国人として救われてね、もうすでに私たちは天国人として、そして永遠のものとして、そして神の国人としてね、この地上に私たちは使わされて、そして使命を全うしていくってことなんですね。で、それをこの私たちは新年度、このイスラエルの地から再びこう使わされていくっていう使命を帯びてね、私たちはこう使わされていくんだっていうことを、この中でこの意味のあるチームであるということですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、私たちがこの、まあ、あのパトモスチームでもね、今回あの7月のパトモスチームでもあの神様は語ってくださいましたけれども、永遠っていう、永遠で、永遠という中にあって、私たちは永遠のものとしてすでにこの地上にいるってことですよね。あの永遠のものとしてこの地上に私たちは使わされていて、永遠のものとして今歩んでるってことですね、神の国人として。で、私たちはそのイスラエルからスタートして、そして再びね、私たちはそのそれぞれの召しで、まあ、あの使わされていくってことになるわけですけれども、重要なこの派遣であるってことをね、ぜひ覚えておいてください。で、また後でもちょっと述べますけれども、今回はですね、皆さんですね、新年度礼拝、そしてアルベル山での山頂の、ね、礼拝、これは同時中継なんですよね。同時中継楽しみですよね。あの一緒に礼拝できるっていうことがですね、どれだけ恵みかっていうことを思います。で、あのぜひお祈りください皆さんね。あの新年度礼拝、だいたいこちらでいうと16時ですよね。16時頃スタートします。で、街道でもここであの一緒に礼拝することができますので、ぜひねいらっしゃってください。このモニターに映りますのでね。そして、その後礼拝が終わってアルベルさんの方に移動して、そしてアルベルさんでの礼拝10分ぐらいって言ってましたけど、あのやります。で、もう一番最優先でそれがね、あのなされていきますので、ちょっとプログラムがその時に変更があるかもしれませんけど、それが入ってきたらすぐそれに切り替えていきますので、ぜひねそちらの方も期待しておいていただきたいというふうに思います。で、今朝あの昨日の夜の、秋元牧師のメッセージが届いてね、ちょっと聞いてきたんですけれども、あ、言っておられましたね。あのロシア系ユダヤ人の時の、昨日言ったんですけどね、ロシア系ユダヤ人で、ロシア系ユダヤ人の教会での奉仕、ね、皆さん気をつけないといけないですねって言ってましたね。何かっていうと、映像が綺麗すぎるって言ってました映像が綺麗すぎる、皆さんバレますよって言ってましたよ。なんかね、あの寝てるところとか全部映っちゃうってね。前はなんかね、このあの映像がちょ電波とかの関係で顔とかグニャグニャグニャってなったりね、あの声がモニョモニョモニョってなったりするんだけど、あの綺麗すぎてね、ちょっと気をつけないといけないなと思ったって言ってましたね。でね、でその時にその後に言ってたのが何かっていうと、あの時代は変わってきたなって段階があってね。それは何かっていうと、まさにチームが行くことを通して教会群れ全体が一緒にそこで礼拝するっていうこと、それがねもう開かれてきてるんじゃないかって。あの今まではもちろん霊的にはね、あの教会の群れ一部が行くんですけど、全体がこう使わされているっていう、それは霊的には受け取ってたんですけども、共に礼拝できるっていうことを通してね、なんかこうね、もうまさに一緒にこう礼拝するっていう、この恵みをね、主が開いておられるっていうことをですね、言っておられました。特に、アルベルさんの礼拝に関しては、示されたって言ってましたね。あの、共に、まあ、重荷のある教会の皆さんが、まあ、参加してくださって、共に礼拝するっていうことを主が示したって言っておられました。ですから、示しによって、今日は礼拝、共に捧げていきます。で、その中で、私たちがね、アルベルさんで、一部が、群れの一部がね、使わされていますけれども、私たちが共に礼拝することを通して、そこから私たちが群れ全体として使わされていくっていうね、また再びこの1年間、主の使命を帯びて使わされていくんだっていうね、そのことが非常にこう意味合いとしてあるということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいというふうに思います。そして、希留者としてのね、この歩み、ぜひこう全うしておいていただきたいと。こういうふうに思います。それとともに、まあ、今ガリラヤでね、この祈りの時が持たれていますし、今日はその16時からあの新年度礼拝もガリラヤで行われます。で、ガリラヤっていうことに関してね、神様が執着しておられるってことをよく明けましておっしゃいますけれども、まさにその聖書に書いてある通り、ガリラヤっていうこの地にね、非常にこう執着しておられると言いますか、例えばイエス様の 宣教のスタートガリラヤ、そして、弟子たちがガリラヤの人たちってこういうふうにこう呼ばれていますよね。そして、ペテロたち含めてそのガリラヤからいわゆる献身して進んでいっていますし、そしてもう一つはね、イエス様が十字架によってね、十字架で死なれて3日目によみがえって、そして弟子たちのところに現れて、そこでね何か伝えるんではなくて、アルベルさんで、ね、ガリラヤに来なさいって、ガリラヤでお会いできますっていうふうに、そういうふうにおっしゃったわけですよね。わざわざガリラヤまで移動していく。でそのぐらいこのガリラヤっていうところにこう執着してるっていうのが分かりますよね。で何がポイントになってるかっていうと、全てがねそこでスタートになってるってことを言っておられましたね。ガリラヤがスタート、だからイエス様の宣教のスタート、弟子たちのスタート、そして大宣教命令が語られて弟子たちが使わされていくスタートになっているということですよね。でガリラヤっていう地においては非常にこうポイントがあるっていう中で、私たちは年に1回新年度をそこで迎えて、そこから使わされていくっていうことにおいてね、非常にこう意味合いがあるっていうことですね。ぜひ覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。そして今回ですね、かなりいろんなことがもうすでに前半戦が終わったばかりですけれども、祝福が大きいですね。もういろんな事柄が起こってますけれども、ちょっとですねびっくりしますね。ブログで見ててもそうですし、あと音声聞いて、あ、皆さん音声聞いてます、あれ音声聞いてますっていうことは、今私が言うと全部ネタバレになっちゃうのかな、大丈夫かな。私一応アストンスタッフなんですけどこの間も言いましたけど、皆さん1000円で売ってますので恵みですよ。皆さん1000円でだって正解全部聞けるんですからね。恵みですよね。ぜひ買って聞いてください。今日言うのはごく一部分しか言いません。ね。予告編みたいな感じで聞きたくなりますよ。絶対ね。ぜひ買って聞いていただきたいというふうに思います。ただし、今日のその16時と、16時の新年度礼拝とアルベルさんの礼拝に関しては、ただです。ただ。しかも映像見れます。ただで。ぜひ見てください。じゃあ、そういえばロシア系ユダヤ人の昨日生中継したんですけど、皆さんご覧になった方いらっしゃいます？あ、結構いますね。皆さん、あれですよ。最新、写真ニュースとか、ブログをチェックしておかないと、この情報を逃しますよ、皆さん。っていうことは何を言ってるかというと、ブログを見てくださいって言ってるわけですけれども、アクセス数を増やそうとしてるわけですけれどもね、こっちは。要するに、速報が流れますから、写真ニュースとか、ブログにね。それで、いきなり来ますからね。生中継しますとかね。いきなり来ますから、皆さん、ぜひね、注意深くブログチェックしておいていただきたいというふうに思います。っていうことは宣伝だったんですけれども、宣伝はまあこれとしてですね。で、前半戦でももう素晴らしいことがまあ起こってるわけですね。で、まずね、前回も、去年もね、秋元氏おっしゃってましたけど、イスラエルに入る前にね、アタックが強かったって言ってました。音声でね。非常にアタックが強いって。入る前。飛行機の中とかね、ものすごいアタックが強くてって言ってましたね。で、まあ対応されて、そして入っていく、わけなんですけれども、もういかにそのイスラエルチーム、イスラエルに入っていくことが、このポイントがあるのかって、祝福があるのかっていうことをその中でこう思わされるって、まあ去年もそうだったけれどもっておっしゃってましたけれども、それぐらい祝福が大きいってことですよね、イスラエルチームっていうのはね。それで、非常にこうアタックも強かったんだけれども、まあ見心を非常にこう強く感じたっていうふうにおっしゃってました。で、その日にね、そのチームが一緒に着いた日に、トム・ヘッスさんのことを皆さんお祈りしてくださってたと思いますけれども、まあ、結果で言うと、ブログで見てるんで皆さんわかると思いますが、お会いできたんですよね。お会いできた。だけど、お会いできたんですけれども、これは結構大変だったんですって。ですね、まあ、ギリギリまで会うか会わないかわかんないって言ってたんですね。ギリギリまで会うか会わないかわからない。それでですね、現地で10時半かな ?10 時半に、友達さんとお会いする予定、一応ね、一応予定、会うなら10時半って、こう言われてて。詳しくは聞いてください。ね、詳しくはね。それで10時半。だけど、10時になっても連絡が来ないんですって。10時になっても、会えるっていう連絡が、向こうからね。10時半なのに、10時まで、その日の10時まで連絡が来ないんですって。でこれはどうなったのかってなったんですけれども、まあ、秋元氏はそのメッセージで語っておられるんで、信仰を使われたってことですね。具体的に言うと。まあ、その具体的に信仰を使ったってことに関しては結構ポイントがあることなので、 聞いてください、音声。音声をね。まあ、信仰を用いたってことなんです。で、その信仰を用いた結果、信仰を用いて、あ、信仰を用いて、こうやったってね、信仰を使ったら、その瞬間に電話がかかってきたんですって。向こうの方からね、10時半に実は違う予定があったと。だけれども、キャンセルになって、あなた方と会えますって。でね、会えるようになったんですって。だから、ブログで見るとね、普通に会ったみたいになってますけど、結構ね、ギリギリまで信仰をね、用いるってことをされてたみたいです。で、お会いしたんですよね。で、結果的に、まあ、何があったのかっていうと、まあ、これからね、ちょっといろんな関わりが開かれたっていうことをおっしゃってましたし、これからなんかいろいろと進展していくんじゃないだろうかっていうことを言ってました。で、その時に、神様が会わせるって言ってたんですって。もう明確にね、会わせますって。で、その時にこう信仰を使って会うことができたってこういうふうに言ってたんですね。まあ、詳しくは聞いてください。ね。はい。それでですね、その友恵さんの話はそれなんですけれども、そして、これから関わりがその中で開かれてくると思います。そして皆さん、11月1日ですけれども、皆さん、ブログ見られましたか？どうですかね。向こうで、彩雲っていうかね、虹が出てて、で、皆さんも東京の方で、見てブログにアップされてましたよね。で、それをどうやら秋元牧師も iPad で見ておられるようで、なんか東京でも出てましたねって言ってましたね、あの音声でね。それでイスラエルでも出てたんですけれども、その11月1日に、まあ、彩雲虹がね表されるっていうことに関して、私の記憶では初めてじゃないかってこういうふうにおっしゃってました。で、その時にね、皆さん11月1日に出た記憶ある人いますって聞いてたんですけど、いますって言えないですよね。だって出てない、多分出てないと思うんで、11月1日初めてじゃないですかね、イスラエルで出たのは。で、ものすごいはっきりとした彩雲でしたよね。で、まあ日本でもそれ、東京でもそれ、私も実は見たんですけれども、すごくこうくっきりしたものがね、表されていて、もう主の栄光だなっていうふうにこう思いました。で、そんな中で、秋元氏もね、もういろんな虹をこう今まで見てきたってこういうふうにこうおっしゃってましたね。で、もともとこの虹の約束っていうのはどこから始まってるかっていうと、まあ、以前チャーチオンザウェイにチームが使わされた時に、昔にね、チャーチオンザウェイにチームが使わされた時に、そこで語られたわけですよね。そのチャーチオンザウェイの歩みの中で、ポイントのごとに虹を表すということが本に書いてあったって言ってましたね。で、それでそれを読んだんだけど、その時にこう示されたってね、あなた方にもそのことを表していきますって、そういうふうにこう示されたんだって。で、そしたらですね、その後から虹の祝福約束っていうのがこう出るようになってきたって、こういうふうに言って今に至ってるわけですよね。で、いろんな虹をこう私たちはこう見てるわけですけれども、一つはね、メッセージにも言ってました、11月が新年度のスタートですよっていうふうに示された時、何年前になるんですかね、11月が新年度ですって言ってスタートした、その時にですね、祈っておられたらしいですね、秋元氏が。11月スタートにしなさいって主に言われた時に、こんなことをね、またおかしなことを言ったらどうなるんだろうってね、なるということで、神様にこう確認をしてたんですって。で、車で移動してる間に、神様がこう、御心だったら虹を表してくださいってね。それで、祈ってたところ、虹が出たって言ってましたね。で、皆さん実はですね、今回の風の響き5週の CD、表紙ですね。私、ちょっとデザイン関わらせていただいてるんですけども、5週の表紙の虹っていうのは、その虹なんですよ。あ、今、と思った人は、私の、ミスタービリーバーっていうブログを見てない人たちですね。見てください。ちゃんと書いてありますから、それがね。秋元牧師が見た、その確認になった虹ではないんですけど、弓野牧師からね、そのチームに一緒に行ってたんですって。それでなんか、その、違う角度なんですけど、違うタイミングで出た虹を、撮ってたんですって。でね、今回それでいくつか候補を出したんですけれども、秋元氏に選んでいただいたんですが、今回はこの虹がいいんじゃないっていうことで選ばれたのが、その年に出た、イスラエルチームに出た虹が、今回の風の響きの5週の表紙の虹なんですね。で、その、いわゆるその虹、秋元氏がね、印象的に残ってるっていうのはその虹っていうことを言ってましたし、で、もう一個はですね、この間動画で出てましたよね。イスラエルチームの紹介映像で、30年ですよ。30年。 ロシア系ユダヤ人の関わりと宣教のことを語られて30年何も起こらなかったのに、突如として向こうの方から来たわけでしょ。でそしたらその動画にね出てましたけど、その最初に、奉仕をしたロシア系ユダヤ人の教会で奉仕をして、帰りの車の中で虹が出たって言ってましたね。映像に出てましたよね、あの虹、あれも印象的だってそういうふうに言ってましたし、でもう一個はね、国分寺から都心に移動するっていう時に、最後の礼拝の時に、二重の虹ですよね、新聞にも載った虹、あれもね、まさにこう神様が示して表してくださったものだったなということですし、そしてもう一つは印象的だったって言ってるのはですね、サリーさんのことのね話しておられました。でその時たまたま私もいたんですけれども、何があったかっていうと、まあたまたまねちょっとサリーさんこう少し惑わされてしまって、シノジュリカをこうちょっと出るっていうことがあったんですね。でその連絡が秋元牧師の方に電話で入ってきた時に、ちょうど私車を運転してたんですね。北島牧師も一緒にいらっしゃって、北陸政界中だったんですけれども、でこう運転しててですね、確かあれ高速道路を降りるぐらいの時にですね、その連絡があったんじゃないかなってこう思うんですね。で電話がかかってきて、でそういうふうな話を秋元牧師が聞かれてね、でその時に秋元牧師は電話を切った後にですね、まあ、感謝をされて、あ感謝しますってこうされてたんですね。で感謝されてるなんて思って、確か私運転してたんで、感謝してるななんて思ってですね見てたら、なんかこうサリンさんがこうでこうでこうらしいって言ってですね、で感謝だなって言ったんですけど、その後すぐにね電話をもう一回電話してって言って電話し直してですね、それで何て言ったかっていうとですね、帰ってくると思うからってね、再び戻ってくると思うからって言って、そしてですねこういうふうに伝えてくださいっていう指示が、まあ、出てたんですね。で車の中でサリンさん帰ってくるよって、ね、神様を示してるって言ったんですね。そしてその後ですよ、バッて見たらね彩雲が出てるんですよ。でねあの時の彩雲、確か私も見てて、あすごいなと思ってね、っていうのは信仰の対応を秋元氏はされてて、バッと出たんで、やっぱ神様が何か語ってんじゃないかなって思ったんですね。で7年後サリンさん帰ってきてね、今大活躍じゃないですか。ロシア系ユダヤ人の働きの、ね、関わりのポイントになっているところはサリンさんでしょ。でポーランドもチェコも、本当にこう用いられてますよね。でその中で確かにこの虹を通して、伝えを通して、神様がこう天の印っていうのを、ね、表して、それが約束の確認ということですよね。聖書的に見ますと約束の確認で、それがその通りになっているっていう、生きて働く神様を体験しますよね。すごいなっていうふうにこう思うわけですよね。で今回ねその11月1日にまた彩雲が表されましたね。で言っておられましたね、今年度はものすごい素晴らしいことが起こってくるって、さらに働きは大きく進んでいきますねって、祝福が表されていく1年になりますねってね、神の働きが大きく進んでいくでしょうねって、こういうふうにね言っておられました。ですから皆さんね、この虹っていうことに関してもね、まあ、注意深く見といていただきたいというふうに思います。でそれでその上でっていうことでね、この言ってたのが、最初チャーチオンザウェイで虹を見たときに何の虹だったのかってことなんですね。最初にチャーチオンザウェイで虹を見たときには、この約束が与えられたときに出た約束の虹だった。それは何かっていうと、リバイバル、もし遅くなってもそれを待て、遅れることはない、必ず来る遅れることはないっていうリバイバルの約束を与えられて虹が出たんですよね。でその時にね、虹の最初の元々の虹の印の時にはね、リバイバルのことを主は語っておられて、その約束の虹を出してくださった。で今回皆さんですね、チームが行く前に何が起こったかと思います？関西に行きましたよね、秋元氏で。台風だけど行けないかもしれないってなったんだけど、新幹線で行った。そしたら新幹線乗ってる時になんか霧みたいにもやもやってなって、虹が出てきて、虹が立って、そしたらちょっとものすごい今まで見たことのないような低いアーチの虹が出てきて、最後街をこう覆うようにこう横にね、もう直線になってこう虹が出たって言ってましたよね。でその時に 今まだ祈ってる最中だから明確ではないんだけれども、なんとなく感じることがあるって、それはね、最初はリバイバルの約束、もし遅くなってもそれまで。で、今回出た虹っていうのは、その約束の成就が来てるんじゃないかっていうふうに言ってたんですね。そして11月1日にあの約束の虹ですよ、皆さん。素晴らしいことが待ってますね、今回。ですから皆さん、新年度、今日16時から、あの、御言葉がね、与えられてきますけれども、皆さん期待しておいていただきたいと、こういうふうに思います。それで、それがね、あの、虹が出た時になんか言ってましたよね、チームの方々が、あの秋元氏がね、そのメッセージの時に、虹が出てね、もうみんな終わったみたいな顔してますけど、みたいなね。チームまだ前半ですけど、みたいな。言ってましたね。それでなんかなんかもう後遺症が心配なんだよなって言ってましたね。虹が出てね、みんなうわーってなったんですって。虹だ、虹だ、虹だってね。でね、説教中みんな寝てたらしいですね。でね、まだ皆さん後半ありますよって言ってました。ただね、虹が表されたっていうことは素晴らしいなって言ってましたね。で、これで終わってもいいぐらいって言ってました。だけど、その後にね、年明けユダヤ人もあるしなって言ってメッセージが終わったんですけど、で、皆さんね、まだ前半ですよ、これ。でね、ロシア系ユダヤ人の、教会での集会、昨日ありましたね。皆さんご覧になった方いらっしゃったと思いますけれども、あれなんですって、やっぱりね、浴衣聞いたみたいですね。今日メッセージ聞いたら、浴衣の賛美良かったって言ってました。で、特にね、ガッティズラブのことだと思うんですけど、浴衣の人たちの賛美はね、すごく良かったって。なんか、秋元氏も涙が出てきたって言ってました。臨在があったんでしょうね。すごくね。ですから素晴らしいこう賛美の時があって、でこうメッセージがあって、関わりが一歩進んだって言ってましたね。一歩、また一歩前進したっていうふうに言ってましたけれども、この働きがね、こうさらにこう進展していきますので、ぜひ皆さん祈っておいていただきたいというふうに思います。そしてこの後ね、まあ、新年度礼拝、アルベルさん、そしてポーランドの教会の方々とね、お会いできるようにぜひ祈っておいていただきたいと思います。で、どこでお会いできるかわからないですけれども、祈ってね、取り出していただきたいというふうに思いますし、終わったみたいな感じになってますけどまだ前半ですから、皆さんね、あと1週間皆さんぜひお祈りを強めておいていただきたいというふうに思います。それで、今回示されたということが1個あって、秋元氏の方でね、それはですね、24時間の連鎖祈祷をスタートするってことです。24時間の連鎖祈祷ね、今までずっと示されてたんだけれども、どういうふうにしていっていいのかが分からなかったっていうことで、ずっとこう祈ってたそうなんですけれども、24時間の連鎖祈祷をスタートしなさいって言われたんですって。もう始めなさいって。で、その時に普通24時間連鎖祈祷っていうと、リバイバルのこととかね、あと救いのこととかで、そういったことをお祈りするものじゃないですかね。だけどこういうふうにおっしゃってたんですね。24時間連鎖祈祷、今回に関して示されたのは、リバイバルはすでに起こってるって。すでに始まってるから、リバイバルのために祈るっていうことではない。そして、救いに関しては、祈りのノートって示されて今やってますよね。ですから、ここで救いのためにはまあ祈っていくでしょうと。で、今回私ははっきり腑に落ちたっていうふうにおっしゃってましたけども、ここに関しては何かっていうと、感謝と賛美を24時間絶やさずにやっていくっていうことを、感謝と賛美の火を灯し続けるようにっていうことを語られたそうです。ですから24時間の連鎖祈祷は感謝と賛美、これでやっていくってことです。で、そのことをね、示されたって言ってました。ですからスタートしていくことになると思います。最初は少し穴が開くような時間帯もあるかもしれないけど、だんだんだんだんこう火が灯っていく。で、最終的には24時間再臨に至るまでずっと感謝と賛美が捧げられ続けていく。神殿に火が灯り続けたかのように、ずっとね、感謝と賛美がなされ続けていく。主をあがめるってことはね。で、特に賛美隊の働きもそうですし、あとマーリンさんを開いてくださったの神様ですし、感謝と賛美、そしてその賛美、感謝におけることと賛美におけることっていうのは、確かに主は語っておられるだろうということで、ポイントであるってことを言ってました。で、その中でね、もう一個言われたことがあるって言ってたんですね。一人ではやらせないって言われたって言ってるんですね。で、なんでかっていうとね、寝るからって言ってましたね。それは冗談だって言ってましたけど、神様はそんなこと言いませんよとかなんか言ってましたけどね、そんな下品なことは言いませんとか言ってましたけど、示されたのは何かっていうと、教会ごとっていうことです。教会ごとに登録してくださいっていうことなんですね。まあ、詳しくは帰ってきたらまたお話があると思いますけれども、 安定家教会が何時から何時までとか、まあ、そういうことですよね。教会ごとにこう登録してそしてやっていくということをこのお話しされていました。ですから帰ってきてからまたそのことを詳しいことがあると思いますけれども、感謝と賛美ということで24時間の連鎖祈祷がなされていくということをね、ぜひ捉えておいていただきたいというふうに思います。それでですね、メッセージの方にこう入っていきたいというふうに思いますけれども、イザヤ書の55章の8から19を読んでいただきましたけれども、ここで何て書いてあるのかっていうと、8はこう書いてあります。私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ。主の御告げ、天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高いってこう書いてありますけれども、天が地よりも高いようにってこう書いてあるんですね。天が地よりも高いように。で、まあ、今ここで私が立ってて天が地よりも高いようにってですね、天上と地ってこんなもんじゃないですか。こうやったら大体想像できますよね、天が地よりもって。でこう言って天が地よりも高いようにって こういうことじゃなくて、本当に天そして地の それがそれだけの差があるように、私たちの思いよりも神の思いの方がはるかに高いんですよってことを言ってるわけですね。はるかに神様の方が知っていて、この全部知っていて導いてくださってますよっていうことをこう言ってるわけですよね。私たちの考えなんてちっちゃい、低い、でも神様は高いですよね。だから全てを知って導いてくださってるその神様ってことをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。それで、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高いってことですけれども、皆さんが想像している人生っていうのと、神様が用意してくださっている最高の計画っていうことに、もしかしたらね、時々こうズレがあったりとかっていうのはあるかもしれませんよね。なんでかっていうと、人が想像できることっていうのは限られてるからです。だって悪いことが起こった時に皆さんどう感じますか？ああ、もうダメだって。悪いことが起こってきて、ああ、もうダメだって。なるでしょ？でも神様の計画っていうのは、聖書に書いてある通り何て言ってますか？その後ろに主の素晴らしい計画があるって言ってるじゃないですか。でその時に私たちの思いよりも神の思いの方が高いんですよね。私たちが見える範囲でしか判断することはできないということはよくあります。しかし神様の計画はもっと大きいですよね。もっと大きい。で皆さん、30年でロシア系ユダヤ人30年間待たされてそれが成就してきたって、皆さん30年後に成就するって誰が思いました？神の計画にはあったんですよね。でも私たちはこう見える範囲でしか判断できないから、あ、まだかな、まだかなって、やっぱりそういうふうになるじゃないですか。でも主の言葉はあって、30年間その待ち続けた結果、主に従ってね、秋元氏は主に従い、そして群れ全体としてその導かれていく中で、従ったら開くって言われたわけですから、で開かれたわけでしょ。神の計画のすごさですよね。高さ、広さ、深さってことですよね。で私たちの人生の中においてもそういうことっていうのはね、起こってきますよね。私たちの思いよりも神の思いの方が高いってことが起こってきますよね。ですから見た目で判断しない、見える範囲で判断しない。なんか私のことをね、時々よく言ってくださる方がいるんですね。笠原牧師は文化系ですよねとかなんか言うんですね。なんでって言ったら色が白いからとかね。いや見た目でしょってね。私バスケットやってたんですよ。ね、運動してたの、運動。ね、コンピューターずっと持ってたわけじゃなくてね、運動してたの。ね、見た目で判断しない。ね、で、皆さん、神の言葉の方が高いです。神の約束の方が高く、神の計画の方が高いんですね。ですから、皆さんね、神の言葉にしっかりと立って、神の言葉に信頼して歩んでいくということを覚えておいてください。で、11節にね、必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させるって、神の言葉が語られたならば、その通りになるってことを言ってるわけですね。その通りになるよって、そういうふうに言ってるわけです。で、皆さんがね、神の言葉にしっかりと立って、それが目に見える状況では全然違うような歩みに見えたとしても、神が与えられている言葉にしっかりと立って、そして信仰の意味を成していくときにね、その言葉の成就っていうのを見ていくわけですよね。しかもそれがどんなに無理に見えたとしても、なぜなら神の計画の方が高いからです。で今回ね、1年間ずっと信仰のことを、今よくよく振り返ってみると、秋元牧師の政界に、まあ、私ギフツってもやってるので、地方の政界とかでもね結構出させていただくんですけど、1年間ね、昨年度の1年間信仰を用いるってことについての基本的なことをどこに行ってもあげましょう、メッセージ導かれているような感じが私個人としてはしたんですよね。祈るとか、 感謝するとか、そういうね基本的なところをすごくこうやっておられたんですね。でそれで今回もねチームの時に言ってましたけれども、皆さん覚えてますか、信仰を使うって。祈る、そして従う、聞き従う、そして告白って言ってましたね。で祈るってことに関しては悔い改めが土台であるってことですね。で悔い改めが土台で感謝と求め、もしくは求め感謝っていうことで、これはどちらでもいいって言ってましたけども、これが重要で、そしてその後に、聞き従い、これ2個目、そして告白ってね。で昨日のメッセージは特に告白ってことを言ってました。あんたバカねとかね、あんた何なのっていうようなこともダメなんですけど、それもちろんダメなんですよ。でも昨日言ってたのは何かっていうと、不信仰の告白がもっと悪いって示されてきたって言ってましたね。祈ってるんですけどねとかね、よく言いません？祈ってるんですけどねとかねどうもねとかね、皆さんね告白、聖書に書いてあるものをねはっきりと告白していくってことがね重要になってきます。で私たち の人生の中において神の計画っていうのはね大きく開かれていきます。信仰を用いてね行くならば、で私たちが見てるところとは全く違うんですね。で私の父がですね、私はまだ新潟にいる頃に、私の父がですねヘルニア、まあ椎間板というかね、ちょっと腰椎脊柱管狭窄症とは少し違うんですけど、まあ、ヘルニアになったことがあってですね、2回ぐらいなんかタクシーの運転手やってるんで、職業病ですかね、それで2回ぐらい手術したんですね。で手術して、入院ってことになった、手術するからってね。で入院をするんですけど、病院の人に言われたんですね、あちょっと残念ですねってね、月末ですねって言われてね、何が残念なのかなと思ったらですね、よく分かんないんですけど、月をまたぐと、入院費をね、月をまたぐと、なんかその保証みたいなのがあって、それで助けてくださいって言っても、なんか月をまたぐとね、あ、2ヶ月分なんですよね、とか言われてね、なんかぼったくられてんじゃないかなとかちょっと思ったんですけど、2ヶ月分、倍払わないといけないって言われたんですね。あ、そんなもんかなと思ってね。で、まあ、感謝して、信仰の対応ですからね、感謝して、祈って手術代と入院費を与えてくださいってことで祈ってたんですね。そしたらですね、退院するときにお金を払ってくださいって、でそしたら退院できますよって、ね、なったんですね。で、まあ、10万円ぐらいとか、そのちょっと単位がそっちの方じゃないですか、ね、5円とかそんじゃないでしょでね、なんかそのぐらいの単位になってくるじゃないですか。で祈っていくわけですね、神様与えてください、このことありがとうございますってこうやっていくわけですね。でもね、なんとなくね、実際的にはね、こう探すわけですよね。で私の部屋でね、なんとか親を助けたいなとかちょっと思ってね、でこう部屋、自分の部屋でね、絨毯こうね、ピラッとこうやってね、ないないですね。で引き出しこうね、ピッピッってやってね、ないですね。でこう もう一回なんかこうカバンとかババッ、ないですね、ないんですよ何にもない、何にもない。でもね、情けなくなってきちゃって、何にもねないんです、そのこれがね、お金がないとなってですね、でこう祈っていくんですね、助けてください、助けてくださいって、感謝します、ありがとうございますって、この主の計画ありますって言った時に言葉が来たん、私が助けるって。それでね、まあしばらくまた祈って感謝します、全然助けてくれない、だんだん退院の日が決まったのに助けてくれない、まだ助けてくれないっつってね、あと3日、神様助けて助けて感謝しますっつってね、助けてくれない、2日来ない、あと1日夜終わって来ない、どうすんのってね、すいません、ちょっといろいろ諸事情でうちの父親もう少し預かっといてもらえますかって言うしかないみたいなね、病院にでそんな感じですよね。でそんな感じになった時に、前日まで何にもない、でもね、もう必死にね、もう本当にもう泣く泣くですよね、もう本当にもう苦しくなって、神様助けてってなってた時に、あ、御言葉を与えたでしょって来たんですね、助けるって。でその言葉が与えられて、なんかその語りかけを受けた時に感謝しますっていう思いが来たんですよね。それで寝たん、でも来ない。で次の日の朝、早朝5時半でしょ、5時ぐらいに電話がかかってきたんですね、家に。急に電話がかかってきた。でもしもしってね、うちの母親が出たんですけど、もしもしって言って出たら、十数年ぶりぐらいの人から電話がかかってきたんですね。 ちょっとあの少しあの病を持っておられる方で、まあ、40代とか50代ぐらいの方なんですけど、家からちょっと出れないっていう方なんですけどね。で、以前いた教会で父親がその方をこう訪問したりして助けてたそうなんですね。で、その方が十数年ぶりにね、電話かけてきたの、家に。で、どうしてこの電話番号知ったんですかって言ったらね、あの前の教会の人に聞いて、あの自宅の電話番号を聞きましたって言ってですね、で、どうしたんですか、こんなに朝早くって言ったらですね、なんかすごく強い思いが来るんですって言うんですよね。なんて言ったのかっていうと、今なんか困ってることはありませんかって、昔助けてくださったのでやってあげたい、助けてあげたいですって、私の父をね、助けてあげたい、何でも言ってくださいって言ったんですね。何でも言ってくださいって言うから言うしかないなと思ってですね、今の入院してるんですけどって言ったら、あ、そうなんですかって言ってね、今日退院なんですけど、あ、そうなんですかってね、お金がなくて退院できないんですってね言ったんですよね。そしたらその人は言ったんですよ、今昔ねすごくお世話になったから出しますって、あの当日の5時与えられたの、当日の5時で、その方ね、そこから助けて、その方助けてくださって、まあ、無事退院してきたわけなんですけども、そこからねちょっと教会から離れてたんですけど、教会戻ってきて、雲虹を毎月あげるようになり、御恋新聞を毎週あげるようになり、そしてまたねちょっとこの神様のところにこう戻ってくるきっかけになったんですね。皆さんね、私の思いよりも神の思いの方が高かったんですね。当日の5時に助けてくださるなんて思ってもみなかったですね。しかもその方から来るなんて、皆さん十数年ぶりに電話して助けたいなんていうことありますか。神様が思いを与えたとしか言いようがないでしょ。で、その時にね、主はね、すべて知って導いてくださってる。で、私が信仰を用いる訓練にもなりましたし、そしてその方が教会に戻ってくるきっかけにもなりましたし、神のもとに戻ってくるきっかけにもなって、でね、あの求めてたものはすべて満たされた。で、その時にですね、神様って素晴らしいですよね。で、皆さんね、皆さんの人生においてもそれが起こってきます。神様は皆さんを最高の祝福を持って導こうとしておられるんです。愛してるから。で、その愛してるっていうことからが、はっきり皆さんの人生に現れてくるんです。で、今回、新年度、今日、御言葉が与えられて、その言葉に立って私たちが進んでいくときに、さらに大きな主の栄光っていうのを、教会とともに皆さんお一人お一人においても受けるっていうことをね、ぜひ、この覚えておいてください。それで信仰を働かせて、またね、主の働きを見ていきましょう。それでは、お祈りします。天様、このメッセージの時はありがとうございます。癒しのお祈りをしたいというふうに思いますので、全員でまず罪の悔い改めの時を持っていきたいというふうに思います。それでは各々で癒しのためにお祈りください。天の様、お一人一人の体と精神に触れ、癒しの行い、解放を表していってください。イエスキリストの皆によって病の霊を縛る。イエスキリストの皆によってお一人一人の体と精神から病の霊を縛る。イエスキリストの皆によってお一人一人の体と精神に命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエスキリストの皆によってお一人一人の体と精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。それでは立ち上げください。ハレルヤを賛美します。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同とともに常しえにありますように。アメン。それでは、お座りください。報告をいたします。モニターの方をご覧ください。イスラエルチームが使わされていますので最後までお祈りください。はい、次です。 新年度礼拝は同時中継を行います。16時からだいたいですね、この場所で、見ることができますので、またオンラインでも見ることができますので、ぜひご覧ください。あとアルベルさんの礼拝はぜひ皆さん参加していただきたいと思います。はい、それでは次です。教会総会ですね、11月25日11時より会堂です。はい、今日の第一礼拝、はい、書いてある通りです。はい、よろしくお願いします。はい、次です。先週の、ね、第一礼拝で加藤花葉姉妹が洗礼を受けられました。感謝します。感謝の洗礼祈祷会はお休みです。あとはいつもの通りですけれども、それでは報告をお願いします。
年度部からのお知らせです。今週の土曜日ですね、11日この場所で癒しの集いがあります。お時間をとってお祈りしますので、ぜひお越しになってください。お待ちしております。
カンボジアチームが1月2日から5日の日程で使わされます。この派遣はどなたでも参加できます。参加される方、聖女から流れ出る水ミッションのアジア部門までご連絡をお願いいたします。
ザビジョンからのお知らせです。11月23日井の頭公園野外ステージで吉祥寺 J ゴスペルフェスが行われますが、今日チラシが出来上がりましたので、どうぞこのチラシを用いてくださいますようにお願いいたします。受付のところに置いております。
ゴスペルコンサートのお知らせです。12月22日金曜日7時開演で心ゴスペルが行われます。場所は中野ゼロショーホールになっています。こちらのチラシが出来上がっていますので、ぜひ皆さんお持ちください。
今日から心ゴスペルのチラシ配り と宣伝路上ライブを行います。今日は2時に北口と南口で行います。南口の方がシャローム、北口がエルサレムの皆さんが歌ってくださいます。お手伝いしてくださる方、よろしくお願いします。
はい、それでは、終わりますけれども大丈夫ですかね。はい、それではこれで、第一で終わりたいと思います。どうもありがとうございました。